カレー番長の
M 教アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はいよ。12月の今日は10
半ばですね。
9、
そうか、もう半ば過ぎてる。
半ば過ぎました。残りわずか。
19ね、
19、
浜松って書いてあるね。俺は毎月1回帰ってるから、浜松で料理教室を1回やって、あとはなんていうんですか、あの人、
どの人、
CW ニコルみたいな生活してるから、
ね、誰よそれ。
あれ CW ニコル知らないの？
CW ニコル知ってるよ、あの森の中入って。
そうでしょ、
大体ハム厚切りにしてる人でしょ。
大体ハムざっくりしすぎじゃない？大体ハムを厚切りにしてる人。
そういう感じでしょ、
CW ニコル、CW ジンスケ
ー
してたとするから。CW 水野か。
CW 水野。
CW 水野してるから、CW 水野が、まあ、ハムマス行った時だけ CW、ハムは俺は厚切りしないけどね。ハム、ハムはやんないけど、スモークを始めたのよ。
あれ？
私。
スモーク。
始めたと言ってもね、始めようとしている。でさ、それがさ、うちの実家に、ヒロシっていうのがいるんですよ。ちょっとご存知かどうか分かりませんけど。
お父さんでしょ。
ヒロシですじゃない
よ、ね。
ヒロシいたらびっくりしたからね。勝手にそんな庭でテント張られちゃ困るよ、みたいなさ。ヒロシがいるんだけど、そのヒロシがね、もうね、20年ぐらい前から、その、燻製にハマってて、もう、プロ、
そうだね、
プロ声なのよ、プロ
声。20年やってたら、それそうでしょ。
プロ声で、しかも、それをね、リーダー好きだと思うけど、スモーカーマシーン DIY してる。
ああ、いいね、それ、俺も一時期やろうと思って、なんかいろいろ揃えたけど、結局作らずじまい。
で、それがさ、あれ、ドラム缶さ、普通のドラム缶何、こう胸ぐらいのサイズまであるさ、一斗缶っていうのはね、違うか、
もっとでかいよね。
でっかいドラム缶あるじゃん。あのドラム缶を、2つ、蓋の部分をくり抜いて、2つ上にこう、だから、こうつけて溶接でつないで、で、側面に、こう、扉つけて、まあ、切り離して、こう、蝶つがいつけて、
はいはいはい、
開くようにして。上と下と両方開くようにして、下に、チップ。
チップ。
で、上吊るして、こう、作業ができるようにしてる、スモーカーマシーン、もうめっちゃくちゃかっこいいやつをさ、
すごいそれ。
で、それでもうベーコンとかサーモンとかやりまくってるから、もう10年ぐらい経った頃から、半身のスモークサーモンをさ、何十もさ、作って、お歳暮で、会社なんかお世話になった人に届けるとか、そういうことをやってたわけ。で、それの、でもね、今それで俺喋ってて思い出したけど、あれはあのヒロシの、あの燻製はね、俺の影響の可能性がある。
俺からだと。
俺からの可能性がある。なぜなら俺は、明大前ね、あなた来たことあるでしょ？明大前のあのアパートのベランダに、東急ハンズで買った段ボールの燻製のキットあるじゃない？あれを置いて、大学時代もう燻製しまくってたから。
やってた。
ということはですよ、俺の学生時代30年前でしょ？
30 年前。
ヒロシのスモーカー20年ちょっと前でしょ？そう、俺の影響でしょ。俺の影響で、こういうことがきっと起こるんだよね、おそらく。よくさ、ほら、人はさ、なんか親の遺伝でとかさ、なんか、こう、子供がいる人なんかと喋ってるとさ、あいつも俺に似たなんて、なんてさ、なんていうの、もうその、親のエッセンスが子供に行くっていう方向しかないかのような。
そっちの方向しかないと思ってるよね。
思ってるよね。あれは一種のマウントであり、
親マウントだね。
親腹だよね。
親腹、親腹。
なんか親だから子供は影響を受けて当たり前みたいなところがあるじゃない。違うんだよ。親、この影響を親が受けるね。この影響を親が受けるパターンも、ああ、それだって別にありますよと、これリスナーの皆さんね、今聞いてて思ってるでしょう。
確かに確かに。
俺が言ってるのは違うから。
おお、どういうこと？
俺の遺伝子がヒロシ。
逆おうおうおう逆遺伝子みたいな。お
う
お
うそうよ、うん。遺伝だから逆遺伝
だ。逆遺伝だ、ね。
逆遺伝。逆遺伝っていう可能性もあるんじゃないかと、ちょっと。どうなんだよ、この逆遺伝の可能性はないと言い切れるのかな。遺伝ってどうやったら遺伝するわけ？
だって遺伝ってさ、もともと、母親の遺伝子と父親の遺伝子でしょ。
じゃあ精子と卵子みたいなところで決まってるってこと？
そうい うことでしょ。そうそうそうそう。そっか、一個一個が。
それはさ、
分
か、
分
かる。わかるよ、わかるよ。それはでも医学的な話でしょ。
そうだね。そうそうそう。うん、
そうじゃない
の。そうじゃないの。どういう的な話？
神秘。神秘的な話。
神秘的な話ですか、これ。
神秘的な話で、やっぱり。うん。なんていうか。
スピリチュアルな方ですか。
スピリチュアルと言わないで。こういうこと言い始めるとスピリチュアルと言われるのか、
そうかもしれないよ。
なんか、子から親への遺伝が、なんか、でも、もしかしたらあれだよ、来年のノーベル医学賞とかは、子から親への遺伝が発見されましたと、発見したのは、あの、フロムジャパンからの CW 水野の。
CW 水野の。あの一言から。
あの一言が、CW 水野が、じゃあもうボブ・ディランの横に並んじゃうよ、俺、そしたら。ついに。
ついにね。
近づいてるかもしれないと。まあでも、とにかく、俺の遺伝の影響により始めたわけですよ。うん、で、それが、ここ2年ぐらい、もうね、なんかね、ちょっと雨ざらしになって、外に置かれて、
放置されてるわけね。
放置されて、やらなくなっちゃってた。
あららら。
で、これはもったいないと。
そうだね、もったいない。
で、CW 水野はさ、やっぱり浜松にいるときにさ、料理教室以外やることないからさ、いろいろそういう、こう、ちょっとなんか庭いじりとかハーブのことをなんか触ったりとかしてるのが楽しいから。で、あの、ハム切りながら考えたわけですよ。切り株の上にハムでしょ、切り株の上にハムの塊、ナタでドーンでしょ、ね、イメージはね。で、なんか、あ、もう目線をちょっと先にやったら、あ、寂しそうにしてるな、あいつ、あの相撲家。で、もうさ、下の取っ手は取れちゃってさ、上をもう穴開いちゃっててるし、なんかこう、あの、だいぶボロが来てんだけど、これ、とりあえず、完全に家の裏側に置いてるから、ここに置いてあるから、きっとこういうことになるんだと。表舞台に出していけば、なんかこう、あ、人間もそうだって言うじゃん。なんかほら、他人の目を意識しなくなったらもう終わるっていうじゃん。
それあるね。
あの、リーダーなんか今でもなんかこう、おしゃれさんとしてさ、
そんなことないですけど。
なんか洋服だの、なんだろう、買ってるわけでしょ、未だに。
もう買ってない。もう、だから、俺はだから、終わりの始まりが。
やばいやばい、ダメだよ。ダメだよ、これ。だから、やっぱり、やっぱり新しい洋服買ったり、ちょっとこう、なんていうの、あの、
髪
型を整え、そうそう、モテたいっていう気持ちをさ、大体さ、先週のおもこれもそうだったけどさ、別にモテがいらないリーダーモテてさ、未だにモテたいと思ってる水野のやつ全然声がかかんないで、どういうことなんだろうね、本当に。俺なんかあれだからね、これね、ちょっと脱線して申し訳ないけどね、もう脱線せざるを得ないか言うけどね、ね、本当に俺もね、まだまだだなと思ったのはね、丸刈りじゃないですか、私ね。丸刈りを受け入れきれてない自分がいるわけ。
そう。
そう。で、いや、基本はもう、もう、髪型なんかどうでもいいと。僕はね、どうでもいいと思ってますよ。で、伸びてきたら自分でバリカンで、最近7ミリかな ?7 ミリで、7ミリか6ミリでもう買って、で、過ごしてる。けれども、たまにさ、これ、そこが受け入れてない、られてないところなんだけど、フォーマルな感じで出てかなきゃいけない場所とかあったりするじゃん。で、そういう時にさ、キャップかぶれない、なんか俺、丸刈りで、これいいのかなっていうさ。
あ、そう。
いやいや、そんなの丸刈りの人なんかいるじゃん。いるんだけど、まだ俺がさ、やっぱり丸刈り歴が、多分1、2年ぐらいとか、2年ぐらいかな、わかんないけど、
1、
2年ぐらいだから、
身についてない、まだ。
そう、ついてないから、で、それがさ、2週間後ぐらいに、カレンダー見て、あ、この時これか、みたいな感じになってきて、で、自分の髪の毛、あ、そろそろ丸刈りだぞ、ってので、あれと思いながら、1週間前になった。1週間前。まあまあ伸びてる。で、もう、丸刈りにしたい。ただし、ここで丸刈りにして、6ミリで、1週間の後のあそこのフォーマルの場所にジャケットズーム着ていく。いや、ちょっと、みたいに、これ、今月の話よ、なって、でさ、俺は何をやったかっていうと、仮 張り上げをしてみたの。わかるこれ。
両、わかります？両サイドってこと？
両サイド、後ろを
さ、ね、後ろとね。
だから、うん、その、
上を残してみたいな。
うん、なんか、なんつうの、うん、この人、や、うん、まあ、丸刈りって別にさ、うん、少なくはないかもしれないけど、うん、でもやっぱりマイノリティでしょ？丸刈りしてる人って大体髪の毛長いじゃん。だってこの3人立って、髪の毛伸ばしてる伸ばしてる丸刈りじゃん。で、あの、薄くなってきちゃった人はもうちょっと別よ。うん、別だけど、うん、その選択肢のある人はさ、うん、まあ、大概は伸ばすよ、ね。何かしらの髪型をするじゃん。そ, ね、それはさ、うん、意図的に丸刈りしてる人ってあんまりそこまでメジャーじゃないから、うん、だからちょっとやっぱり、あとちょっと怖い人みたいなイメージあるじゃん。
若干 ね。
俺をもともとさ、丸刈りに最初はさ、ペルーに行くときに、うん、あいつやばいやつだと思わせた方がいいと思って、ヒゲ伸ばして丸刈りにして、うん、金持ってなさそうな格好をしてっていうのがスタートだったから、うん、すなわち、うん、なんか、ちょっとこう社会的不適合者感があるわけ。俺の中で勝手によ。
はいはいはい、
意図的に丸刈り、うんうんうん、その丸刈りに乗って、
うん、
それをなんとかごまかそうとして、うんうん、さ、だから、3ミリとかぐらいにして、
うんうん、横をね、うん、まず横
こっちはだからもう1センチぐらい、1センチ超えてるわけ、
うん。
で、横をさ、こう、刈るんだけどさ、
うんうん、
あれ、難しい。
難しいですよ。
刈り上げて難しいんだよね。そ
う
そ
う、難しい、難しい。うん、
すんげえ変な髪型になってさ。で、俺、丸刈りじゃなかった頃、
うん、
普通にこう、うん、伸ばしてた頃って、うん、普通に美容院行って、うん、刈り上げてくださいって言って、うんうんうん、で、あと上の方はすいてくださいって言って、やってた時期があったんだけど、うん、それもめんどくさい時、自分で、すきばさみですいて、うん、自分で、バリカンで刈り上げた時期があるの、うん。だけど、髪の毛長い時の刈り上げって、目立たないね。
そうだね。
うん、上の髪の毛がこう、うん、こう落ちてくるから。で、ね、うん、さ、丸刈りの伸びちゃった時の刈り上げって、うん、もうあなたが買った形に私はなりますっていう髪の方がさ、そうするとさ、右買っていくとなんかちょっと上すぎた、こっち左やっていくとなんか上すぎ
た
さ、
ちょっと足りないみたいな、
そう
で、もうちょっともうちょっとみたいな、
あのさ、一番難しいのはさ、あの額の横の部分に髪の毛あるじゃん、この髪がさ、どうしていいか分かんないわけで、最初のうちってそこまで刈り上げないから、そこまで行く前で止めるとさ、落ち武者みたいになるのよ、なんか、でこれを真上がなかったらちょんまげじゃんっていう感じになって、
うん、
じゃあここを剃った方がいいのかって、ここ剃っていくとさ、うん、もうどんどんどんどん上の方に行くさ、うん、で、俺の髪型は、うん、右側は寝るんだけど、左側は起きるわけ。うん、そうすると、うん、同じ3ミリで買っていくと、うん、左だけツン
ツンと
ツンって出るわけ。
うん、
めちゃくちゃ難しいじゃんと思ってさ、
うんうんうん、
美容師の人ってすごいん
だ
な
って。そうだね。技術職ですからね、やっぱりね。
と思うと同時に、うん、やっぱ俺まだ丸刈りを受け入れ、うん、恥ずかしい、こんなところでいい格好しようとして何やってんの、
うんうんうん、まあ、
そんな話じゃないんですよ。そんな、なんでそんな話になった、
なんで本
当だよ、何から、違うよ、スモーカーの そ, のそれをね、
うん、
何のどこからそれになったの、
どこからそうなった、全然わかんない、覚えてないよ、遺伝子から、
遺伝子、うん、いや違う、なんかさ、そのほら、
うん、
そのA かっこ C が恥ずかしいって話でしょ、多分これ。丸刈りを、丸刈りじゃなくてちょっと、
うん、
刈り上げてるんです、これは、
うんうんうん。
ファッションですみたいな格好をして、うん、フォーマルな場所に行こうとした俺の話を今したわけじゃない、
うん、
ちょっとキュルキュルキュルって戻り戻してよ。何の話よ、これ。
ノーベル賞
からじゃん。ノーベル賞の俺がもう、CW 水野が。
そうそう、CW 水野が。
CW 水野からなんで丸刈りの話になんのよ。
わかんないよ。
ちょっと、こう思い出さないと戻れないけど、まあいいや、じゃあとにかく相撲界に戻しましょう。
はい、
でね。あ、思い出したよ。うん、だから、うん、人の目を気にしなくなるとダメだってリーダーはね。
そうだね。俺言われ
た、
ね、
よく買わなくなったら終わりだと、
う
ん、だね。俺はまだそういう意味で言うとね、
うんうん、
こう、丸刈りの受け入れられてない部分もありつつも、
うん、
まだ格好つけようとしてる、
はいはい。そういう気持ちがあるの。うん、
ここですよ、
うん、
この差だから。
うん、
まだ私現役。
うん、
で、
うん、
スモーカーを完全に家の正面の一番目立つところに持ってったの。持ってって。
なるほど、
うん。で、今ちょっとこれを修理開始し始めてるところだ、
うんうん。
で、持ってったんだけどさ、うん、その裏側にいて、
うん、
まずこいつ、動かせるかなと思って持ってみようと思って、うん、持とうと思ったら、うん、まあ結果持てたから自分で一人でゴロゴロしながら動かしたんだけど、
うん、
蜂がいたの。
おうおう、
蜂。足長蜂みたいな、結構でかい蜂が、その、こう、ドラム缶2個の上の、相撲家のてっぺんのところにいて、やべえ蜂がいると思って、これもしかして巣があったりとかしたらやばいと思って、いろいろ中覗いたりしたけど、中は綺麗だったから、巣はない。でも蜂がいる。で、見たら、一番てっぺんにこう、ちょっと屋根っぽいのついてるんだけど、この屋根っぽいところの上に1個。この屋根とドラム缶の、あの、てっぺんの間にちょっと空間があるんだけど、このドラム缶のてっぺんに2匹いるわけ。合計3匹いたわけ。で、3匹いて、これやばい、刺されたらやばいからさ。あれ、2回刺されたら死ぬんでしょ。
そんなことはないけど、
ね。いやいや、そうだって
言うの、ね。物によるけどね。
これヘビか、ヘビか。ヘビ2回噛まれたら死ぬんでしょ、あ、違う。ヘビは2人目の人に噛むんだ。ヘビは行列で歩いてると。
情報量がいろいろと張りすぎて
分かる。ヘビは行列で歩いてると2人目の人噛む。蜂は2回刺されたら死ぬ。
あ、そうなんだ。まあ、あ、そういう
こと。まあ、わかんない。わかんない。これ、性格かどうかわかりませんけど、蜂にもよると思うけど。で、とにかく、家に戻って、蜂除けスプレーみたいなのがあった。それを持ち出してきてさ、まずこいつらを3匹追っ払わないと、もう移動できないと思って、蜂除けスプレーを、かなりさ、3メートルぐらい先まで噴射できますみたいなやつだよ。あの、近くまで行ってみてやったらやばいじゃん。
ビャー、暴れちゃ
った。そうそう、やばいから、だから、ああいうのってすごいこう、ジェット噴射みたいになってるわけ。で、それを俺がさ、構えて遠目からそろそろ近づいてったの。で、近づいてったら、一番上の蜂が察知したんだよ。
そうするよ。
するの？
するよ。
蜂が？
やつらはそういうのを見てるから、常に。
あ、そう。
自分たちのこう行動範囲があるからさ。
そうか。いや、でさ、
そこに、
パーって逃げてったわけ、向こうに。でさ、あれ、俺バレたのかと思ってさ。で、やっぱ、あの、一番上のね、屋根の上にいたやつだから、視界が広いわけ。
そうね。
で、あとの2匹は、屋根と、あの、ドラム缶の上の間にいるから、見えてないよ、こっちが。で、あとは2匹だと思って、1匹はもういなくなったから、あの2匹がいなくなれば、俺はこのスモーカーを動かせると思って、そのまま近づいてって、3メートルまでで噴射できるのに、俺、ちょっと無理して2メートル。
おぉ、違うか。
2メートル、ま、1.8 メートルぐらいまで俺はもう、気持ち的に寄ってったわけ。寄ってってさ、
シューッと。
とにかく一発で仕留めないと、逆上されたらいかんと思って。もう絶対に間違いのない、あの、スナイパーのような気持ちで、もう、
ゴルゴだ。
もう俺の視界には、あの、丸々、十字十字みたいなのが見えてる。あそこだっつって、ピシューってやったら、あの、0.2 秒ぐらいで、
中身
切れ？中身切れしたの。もう一目散で逃げたよね、もう俺、本当に家の中に。怖かった。あんなのなんかもう威嚇だけしても、ね、本気出させてさ、蜂に、お前なんだ、
やばい。
あんなのがさ、なんか人間で言うチンピラだったらさ、お前なんだ、どういうつもりだ
と。そうそう、ガンつけていきやがったな、で。そうだよ。
やば、怖いと思ってさ、もう。でもそんなんこんながあって、なんとか、スモーカーを前に出したんで、これでね、CW 水野ももうだいぶ。
それいいね、でも、ちょっと。
うん、そうよ。近づいたよ、CW に。
そうだね。近づいてるわ。
で、あっちはハムかもしれないけど、こっちはもうスモークベーコンとかやっちゃうから。
いいね。
これは。
ベーコンいいね。
いつか、M 響収録やろうか。
ああ、いいね。
スモークベーコン。
スモーク収録。
CW 水野ですって、
これ。どんな言い方。はい、ピピだったね。はい、一旦 CM です。
違いのわかる人。水野仁助は知っている。他の誰にも似ていない無駄話。それが上質。喋りたての豊かな話が引き立ちます。上質を知る人の M 強アワー金曜日更新。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
B 忘れたからやりますよ。ではいきます。
はいよ。
先日は味の感じ方に関する質問に答えていただきありがとうございます。
どういたしまして。
いや
どういたしまして。
味音痴ではなくても人それぞれ微妙に感じ方に違いがあって、味に限らず見え方や聞こえ方を含めて、折り合いをつけながら生活していることを改めて感じました。そんな真面目な いやいや、俺覚えてるよ、この、うんうんうん、あなたは覚えてないけど、俺覚えてるけど、うん、今回も、うん、普通おたで恐縮です。
いえいえ、とんでもない。
私は、やけにスープを作りたくなる時があり、うん、鶏皮で出汁を取ったものとトマト味のスープをよく作るんですが、うん、作ってる最中にいつも考えることがあります。うん、それはもしこんな企画があったら面白そうだと想像するコンテストについてです、
うん、ちょっと
リーダーはまってたんだよね。リーダーつぼに
コンテスト考えてるってちょっと面白くない？ちょっと面白くない？コンテスト考えてるって面白いわ。すげえなんか面白い。
来たよこれ。これはオブザイヤーの可能性が。
あ、面白い。
想像するあの、はい、コンテストについてです、うんうん、名付けて、うん、再現びっくりマーク、うん、あの味どの味クエスチョンマーク、うん、立て直しスープコンテスト、うん、出場者はまずあるスープを実食します、うんうん、その後出場者それぞれに用意した味が横道にそれてしまった調理途中の同じスープを、うん、実食した味に再現するべく完成させていく、うんうん、という内容です、うん、スープは調理時間に割と、猶予があるので立て直していく作業に焦りが少ないので、うん、可能な競技ではないでしょうか、うん、競技カレーのように、複雑な味になると再現は難しいかもしれませんが、うん、スープくらいならできそうな気がします、うんうん、以上妄想企画でしたって、この方はねラジオネームはないけれども、うんおもこれチャレンジで、うん住所をいただいているので、で
お何かを
何かを送らねば、うん、ら本当に送ってくださいね、リーダー。
いや俺か俺なのか。
いやいや本当にこれ。
本当ですか。はい。
というお便りで、うん、リーダー随分、うん、あの壺に
いやあのね、うん、コンテスト考えるって面白いよ。なかなかな人ですよちょっと。
スープをねやけにスープを作りたくなった時に作りながらコンテスト考える、
うん、コンテスト考えるんだよだって
こんな企画があったら面白そう。
そうそうそうそうそう。
再現あの味どの味、うん、立て直しスープコンテスト。でもこれさ、うん、カレーでも面白い。いや
そうだね面白い面白い、うん、
でさ、
う
ん、これもう一回おさらいをすると使用者それぞれの用意した味が、うん、だからあるスープは完成品ってことね、
うんうんうん、
完成品これが正解の味ですよと、うん、視聴者は全員それで、うん、でも、うん、その後に、出場者にそれぞれ味が横道にそれてしまった調理途中の同じスープね、
うんうんうんうん、
をまたこう配ると、うん、でこっからさっきの完成の味に持ってってねっていう、はいはいはい、だからまあカレーもそうだよね、
うん、
なんか玉ねぎ炒めてる途中ぐらいのところで全部渡して、うんうん、でこれであのカレーにしてくださいと、うんうん、ここにあるスパイスの材料全部使っていいですよと、うんうん、これはいいんじゃないですか、
う
んうん、面白そうな気がしますよ。カレーのように複雑な味になると再現は難しい。まあ確かに再現は難しいかもしれないけど、あの例えば5人とか10人とかで競えば、うん、そこに一番誰が近いかっていう順番はつくもんね。この妄想企画は
いいじゃないですか。
いいじゃないですか。再現、あの味どの味、立て直しカレーコンテスト。
うん、俺ね、コンテストって言葉が好きだったんだと思う。俺が。コンテストって面白くない？俺ね、なんかコンテストってちょっと面白いな。
そうなんだ。なんでだろうね。
あの、コンテストが持つ意味合いと、うん、コンテストっていう言葉の響きと。
ああ、わかるよ、わかるよ、
うん。なんか面白いね。
それにギャップがあるってことでしょ？
そう。
なんかコンテストっていうものはなんか競い合うものなのに、
うんうんうんうん、
なんか、おとぼけた、
う
ん、
そうそう
響きが
そうなんだよ。
コンテスト。
コンテスト。
うんうんうんうん。なんかなんだっけ、ほら、ゴミやるやつ、コンポスト。
コンポスト。
うん、コンポストも俺さ、コンポスト言われるたびにさ、うんうん、俺なんかさ、コンテストっぽいよなっていつも思う。
う
ん、
そうそうそ
う、うん。何と競ってんだろうな、あのゴミのあれって思う。
そうね。うん、だこれもコンポストしちゃえばいいよね。
コンポスト。それはいいかもしれないよ。うん、再現、うん、あの味どの味、うん、立て直しカレーコンポスト。
そう。いいじゃん。
それはあの、うん、カレー界にも、うん、コンポスト界にも怒られると思います、ね。
そうかな。
だって一応ゴミですから、あっちは。
あ、そうか。
こっちは食べ物だから。うん、続いてのいきます。リーダー水野さん、丹野さん、はじめまして。 基礎のシナモンと申します。
はじめましてですね。ありがとうございます。
基礎のシナモン。
基礎のシナモン。
いつも楽しく聞かせていただいております。はい、そして金曜日はとても待ち遠しい今日この頃です。
いいですね。ありがとうございます。
東京に出ていた頃は、カレー屋さん巡りにはまり、うん、休みの日にはあちこち友人と出かけておりました。うん、基礎に戻った今、うん、カレー屋さんというのがないに等しく、うん、またカレー屋さんだけでなく、買い物や病院も選ぶことができず、あるところに行くしかなく、うん、東東京と比べると不便な思いも、皆さん田舎はいいねと言いますが、自然を好きな人にはとてもいいところですが、住むにはいろいろと不便を感じたりします。両親も月に1度か2度、松本へ病院周りに、連れて行かなければならず、車の運転ができるのが私だけ。これから冬が大変です。そんな中、カレー好きな私、水野さんの本に出会い、自作するようになりました。うんうん、それと通販にもハマっております。うん、想像が膨らむのが、M 教によく出てくるガネさん。興味津々。いろいろな経験をもされて、カレーも得意そう。うん、海外にもよく行かれる。お会いしてお話をするととても楽しそう。一度お会いしてみたい。うん、どうしたらお会いできるんでしょうか。うん、リーダーや水野さんなら東京でのイベントへ行けばお会いできそう。うん、ガネさんにお会いするには名古屋のイベントかな。うん、水野さん、うん、何か名古屋でイベントを企画していただけたらありがたいです。私行きます。うん、それを希望に厳しい冬を乗り切りますよ。えいえいお、うん、PS、 これから始まる紅葉はとても綺麗です。そして東の駒ヶ岳、西の木曽御嶽山かな、うんうん、も、雪をかぶり美しい姿に変わっていきます。
うん、初めての方。
いやいや、基礎のシナモンさん。
ね、いや、ありがとうございます。
基礎のシナモンさんが会いたいのは、うん、ガネさんであって、うん、水野やリーダーや丹野くんさんではないと、こういうことですよね、うん、まずね。うんうんうん、ね、まあまあ、まずはね。うんうん、でも、うん、水野さん、何か名古屋でのイベントを企画していただけたら、
うん、そこには行くと、
うんうん、ガネさんに会いに、うんうん、水野出しに。いいですよ、いいですよ。この基礎の、うん、シナモンさんが、うん、女子だったら俺もやる、名古屋でイベント。
俺は全然女子の感覚で聞いてた、今。
そうだよね、うん、
女子でしょ。
そうだよね、女子だよね、女子の可能性が 80%?90%。
90%はあると思うな。
うん、で、俺、でも、その、名古屋でイベント開催して、うん、なんか、水野さん、こんにちは。基礎のシナモンです。
随分と声の低い。イケオジが来ちゃったりして。
イケオジが、うん。声の低い女性は好きですけどね。
俺も大好き。
ね、いいよね。声の、基礎のシナモンさん、声の低い女性かな。だったら名古屋で入れてやっちゃおうかな。名古屋で公開収録やったことないでしょ、うん、俺たち。
名古屋はないね。
ないよね。
名古屋やろ。
うん。名古屋で公開収録ありかもな、うん、M 教のな。
ほら、俺、ガネさんに、うん、T シャツまだ送ってないんだけど。
はいはいはい。
おうおう、袋に入れて、あとは送るだけなんだけど、もうそれ手渡ししに行こうかな。
そうだね。ね、そうだね。
ガネさんにね。うん。うん、
で、じゃあ、うん、どっちかっていうと、ガネさんに、うんうん、名古屋の公開収録イベントを企画してもらった
わ。そうだよ。そうそうそう。
ね、
う
ん、だって基礎のシナモンさん、ガネさんに会いたい。そう、俺がなんか東京から遠隔で名古屋のイベント、ほんで俺たち3人で行って、うん、ガネさんお会いしたかったです、みたいなので。
だから俺らは用意するだけだもんね。うん、もう全然。
ほんで俺たちなんか不適されて味噌が作りに行くんでしょ。
そうそうそう。
ねえ。ね、そんななんか、うん、ガネさんお願いしますよ。
お願いします、ガネさん。
公開収録、はい、来年、名古屋でやりましょう。
やりましょう。
はい。じゃあ、今日、そのところ
で、ね、3本読んだ
時間ね。
時間か。あ、ピピになったんだっけ、はい、あ、そうですか、はい。じゃあ、今週もこの辺で終わりにします。はい、カレー番長の
M 教アワー。
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ、今週はこの辺でお疲れ。
お疲れ。